はい、皆さんこんばんは。
こんばんは、
今日もコメントを読みますね。
ありがとうございます。嬉しいですね。
いつもありがとうございます、うん、じゃあ読みますね。
はい、
丸々手置くという言い方、ちょっとわからなくて教えていただければ助かります。
丸々手置く、
丸々しておくっていうことですかね。はい、
なるほど。
なんとかしておくっていう言い方をしますよね。
はい、
いやこれね、よくあるんですよ、
うん、
これがわからないっていう話よくある、
本当に、
僕らは全くなんだろうな、あんまり考えないで使ってるんですけど、
うん、
日本人にとってその言葉を説明してって言われたら、一番難しい方の表現だなと思いますね。
確かに、うん、今言われて意味を説明してくださいってなったら言えないかもしれないです。
例えばですけど、今週末に試験があるので勉強しておくとか、今度お客さんが遊びに来るので部屋を掃除しておくとか、そういう言葉ですね。
よく使います。
他にもいろんな使い方はあるんだけど、多分その聞いていただいてるのはこの使い方の意味だと思うんですね。
はいはい、
だからそれについてお話ししようと思うんですけど、まず先に言っておくと、これを文法的に何が一番正しいかみたいなことを伝えるのはちょっと僕らでは難しいと思います。
はい、
どういう使い方になってるかみたいな、でも感覚として、いつも言ってるようにね伝えようかなと思うんですけど、
はい、
難しいよね。
何々しておくは本当に使うんですけど、いや意味はって言われたらちょっと困りましたね。
例えばさ、今週末試験があるから勉強しておくっていうのと、今週末試験があるから勉強する、でも一緒じゃんっていう。
そうそうそう。
そうね、お客さんが来るから掃除しておく、お客さんが来るから掃除をする、で一緒じゃん。
一緒だね。
なんだけど、そのしておくっていうのは同じ意味なんだけど、なんか準備しておくみたいな感じ。今準備しておくって言っちゃったんだけど。
なるほどね。
その日が来る、試験があるとかお客さんが来るっていう、目的みたいなのがあって、それに向けてなんかこう整えておくというか準備をするみたいな感じになるってことですよね。
なるほど、言われて なるほどって思いましたね、今ね、
でもね、なんかちょっとこう難しいんですよ、それって。その感じを伝えることが難しいというか。
確かに、
なんかでも同じことじゃないですか。勉強する、勉強しておく、一緒だから。そう、で何が違うのみたいな。勉強するっていう言い方をしても準備するってことになるよねみたいな。試験があるって言ってんだから、だからそこがね、このなんかニュアンスみたいなものが伝わるかどうかはとても難しいんですけど、今みたいに簡単に言えば、なんかその日までに何かこう、準備するというか、本当準備しておくって言っちゃってるぐらいなんで ね、
そうね、
準備しておく、準備する、準備しておく、そこもちょっと違うけど、そういう言葉のなんかイメージですね。これはよく使うし、毎日のように使いますね。
そうだね。
けど、いや、
聞いてて思ったのは、なんだろう、しておくっていうとちょっとこう前もって考えてやるみたいな、イメージがあります。
ありますあります。ちょっと今分かっ、いやちょっとこれ思いつきだけど。
はい。
終わらせとくみたいなイメージかな。終わらせておくっていうか。
終わらせておく。
だから例えば、今の試験の例えで言うと、試験があるから 勉強をするっていうのが今からする感じがするじゃない、
うんうんうん、
勉強しておくっていうのはもちろん今からするんだけど、その日が来るまでには終わってるみたいな。
あー確かにね。
掃除するっていうのも、掃除しておくって言ったらその日が来るまでにはもう掃除をして掃除も終わらせておくみたいなイメージ、うんうんうん、まあ、手おくって言っちゃってるからあれなんだけど
でも分かりますよ、
その、まあ、完了させるみたいなイメージがありますね、うん、
それまでにね、
うん、
あの終わらせて、
うん、
整えておくみたいな。
そうだね、
うん、
そうもうその準備が完了してる状態にしておくみたいな、
うん、してるそうね、
あダメだ、もうそれになっちゃってるから。
でもその言葉を使うっていうことはそういうイメージが含まれてるっていうことですよね。
だ例えばあの人にね何かを頼むときも、まあ、何とかしといて何とかしておいてっていうことってよくあるじゃないですか。
よく言います、
うん、で例えばあのちょっと今から出かけてくるから、
うん、
なんだろう朝ごはん作っといてとかいうことってあるじゃないですか、うん、
はい、
で今から出かけてくるから朝ごはん作ってっていう言い方もできるじゃないですか、
うんうん、
でもそれだったら作っておいてっていうのはその出かけて帰ってきた時にはもう朝ごはんがあるみたいな感じ、
あ
完了してる、
そうね、
そう、でもちょっと出かけてくるから朝ごはん作ってって言ったらもしかしたら出かけてきてそこで買ってきたものを使ってあなたの当番ですよみたいな感じもあるよね。
確かに、なるほどね。
そうだからやっぱりこう終わらせておくみたいな感じなんじゃないですかね、
うんうんうん、それは私も同じ意見です、
うんうん、いやこれね僕らが完全にこうそのネイティブの感覚でいるから、
うん、
当たり前でやってるけど、
うん、
これはめちゃくちゃ難しい表現だと思います。
そうだね、よく使うけど何っていうところですけどね、
うんうんうん、だから例えば逆に言えばあの出かけて帰ってきた後で何かしてほしいとかってこともあるじゃないですか。
はいはい。
だからちょっと今から出かけてくるからまあなんだろう掃除してね、後で掃除してねみたいな感じだったらこうなんていうの帰ってきた後で一緒に掃除してねみたいな感じに逆に言うこともできますよね。 あえてしといてって言わないことによって。
確かに、
うん、なんかちょっと私今から1時間ぐらいいないから、
うん、
後で掃除しといてって言ったらその今から30分後ぐらいから帰ってくるまでに掃除しといてみたいなイメージになるというか。
そうだね、うんうんうん、
ちょっと今難しいことを言ったけれど
伝わればいいんです
よね。そうだね、これ難しいです。すごく
いくつかね例が出たんで、うん、それでちょっとヒントをつかんでもらえたら、
そうだね、
嬉しいんですけど、
ただこれはもう本当にどんな時でも使えるし、
うん、
日常でめちゃくちゃよく使う言葉なんで
毎日言ってます。うん、
いやこれ難しいよね。いやこれ僕もねあの前にあの日本語を教えるための勉強とかをやった時に、
はい、
これは難しいなって思ったことがあったんですよ。
あ出てきたんですね、
うんうんうん、なんだけどいやこれだからでもさ文法ではこういう風ですって言っても伝わらないじゃない。
そうですよね、
うん、だからまあ今ちょっとこう例えを出してね、うん、話をしてみたんですけど、
うん、
どうでしょうか。
うん、
もし伝わっていれば嬉しいですけど、もしまだ分かりませんっていうことであればまたコメントに書いていただければ嬉しいです。
はい、
はい、いや難しい言葉でしたね。
いや難しかった、
はい、
はい、
ということで今日は、何々しておく何々手おくという表現を、うん、取り上げてお話ししました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではでは。